5月13日水曜日の第一面です。トップの記事です。最新検察抗告禁止本則に。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案をめぐり、法務省が検察抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、刑訴法の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが12日関係者への取材で分かりました。自民は15日の閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整に入りました。了承されれば今国会への法案提出が確実となります。関係者によりますと、再審開始決定に対し検察官は抗告できるとの記載を削除した上で、例外的に抗告できる規定を別に設けます。法務省は自民が求めてきた原則禁止と同じ法的効力を持たせられると判断した模様です。自民は13日に司法制度調査会と法務部会の合同会議を開く予定で、法務省は3度目となる修正案をこの場で示します。法務省は7日の合同会議で検察抗告の原則禁止を付則に明記する案を提示しましたが、多くの議員が本則への明記を要求し了承に至りませんでした。関係者によりますと、法務省は内閣法制局にも意見を聞き、さらなる修正を検討。刑訴法に複数ある抗告規定のうち、再審開始決定に対する抗告規定のみを削除する一方、十分な理由がある場合に限って抗告できるとの規定を新設することで、実質的な原則禁止化を図れると判断したとみられます。3月に始まった党内議論では、検察抗告の是非が最大の焦点になりました。政府による当初案では、抗告を一切制限せず、審理の長期化を招く、との指摘が相次ぎました。その後、抗告後の審理期間を1年以内とする努力規定を盛り込んだ修正案を提示しましたが、今度は裁判所への付け回しだとの批判が続出。最終正案で抗告の原則禁止を付則に盛り込む方針を示しましたが、付則への記載では実効性に欠けるとして理解を得られませんでした。次です。ふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料は総額1379億円でした。総務省が12日調査結果を発表しました。仲介サイトを経由した寄付総額1兆2025億円の 11.5% に上ります。寄付獲得競争が過熱する中、手数料の支払いが自治体の重荷になっているとして、総務省は月内に事業者に引き下げを要請する方針です。次です。札幌市が不動産の保有を抑えて経費を削減するアセットライト経営に乗り出すことが分かりました。近く町内に研究会を設け、建て替えの判断を先送りしていた市役所本庁舎、1971年築などで採用できないか検討します。私有施設の多くが老朽化する中、厳しい財政事情で再整備が滞っており、民間企業発の経営戦略を応用することにしました。北海道内自治体でアセットライト経営の導入は珍しいと言います。図表。 札幌市が研究テーマとするアセットライト経営のイメージ。説明。不動産の証券化とリースバックのイメージが描かれています。まず、不動産の証券化は、横並びに左から自治体、特別目的会社、投資家とあります。自治体と特別目的会社の間には建物の図があります。特別目的会社から建物に矢印があり、建設・運用。自治体から建物への矢印には入居と書かれています。自治体から特別目的会社へは2本の矢印があり、一方には賃料、もう一方には維持・管理費を軽減と書かれています。また、特別目的会社と投資家の間には証券の図があり、投資家から特別目的会社に矢印があり、証券購入。特別目的会社から投資家への矢印には分配金と書かれています。次にリースバック。横並びに左から自治体、民間とあり、その間に建物の図があります。自治体から建物への矢印に建設、入居とあり、民間から建物への矢印には運用とあります。自治体から民間へは2本の矢印があり、一方には賃料、もう一方には建物を売却し資金確保、維持管理費を軽減と書かれています。図表終わり。次です。米新興企業アンソロピックの最新人工知能 AI、クロード・ミュトスをめぐり、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが12日分かりました。現在は米国が事実上独占しており、サイバー攻撃に悪用した場合の懸念が拡大していました。高市早苗首相が対策を検討するよう閣僚に指示したほか、近くアンソロピックと政府関係者が協議する方向です。高市首相は12日の閣僚懇談会で、最新 AI を悪用したサイバー攻撃への懸念を踏まえ、松本サイバー安全保障担当相に対策の検討を指示、近く関係省庁で会議を開くほか、自民党などと連携して対策を具体化します。次はその他の面の主な記事の紹介です。2面、米中首脳会談、台湾武器売却焦点。トランプ米大統領は米中首脳会談で台湾への武器売却について協議する考えを示しました。イラン情勢への協力を求め、見返りに台湾問題で譲歩する可能性があります。3面、限界地域医療。朝日医大玉突きで遠隔地に医師。旭川医科大学病院は6月にも地域の病院を経由して遠隔地に医師を派遣する玉突き支援を始めます。17面、読み解く。耐震、一戸建てとマンションで差。地震に強いとのお墨付きを得た住宅が木造一戸建てで増える反面、マンションでは一部にとどまっています。23面、発信。レッドイーグルス、躍進の背景は。アイスホッケーアジアリーグで14期ぶりの優勝を果たしたレッドイーグルス北海道。チーム躍進の背景を追います。26面、上流大井線、 福間家地8連覇に王手。第37期女流王位戦第2局が札幌市内で指され、福間加奈女流王位が勝ち、8連覇へ王手をかけました。27面、帰路の多様性、外国人居住者支える町内会活動、外国人居住者との軋轢回避に向け、町内会活動が注目されています。登別市などで取り組みが広がりつつあります。16面、同心先生水曜、ぶんぶんタイム、ポイ捨て、大人なのに。13面、人生100年時代、子どもホスピス、道内に開設を。7面、社説、道議会定数、と、青年貢献。26面、高校国語、選択科目を再編へ。6面、聞く語る、夫婦同姓は理不尽。12面、暮らし、心の不調、求職者の声察しに。18面、プロ野球、ファイターズ対ロッテ、3対2でファイターズが勝ちました。以上、その他の面の主な記事の紹介でした。卓上式です。そのニュースを耳にしたとき、思わず、と口にしてしまった。カルビーがポテトチップスをはじめ、主力商品のカラフルな包装を、白と黒の2色に近く変えるというのだ。ポテトチップスは発売から半世紀を超えた看板のスナック菓子なのに。食べ物と五感は切っても切れない関係だ。味はもちろん香りや食感、そして色彩の役割が大きい。とりわけ野菜や果物を連想させる暖色系のビタミンカラーは食欲をそそる。菓子を含め加工食品の場合、消費者に手に取ってもらうためには目を引く包装の色やデザインも決め手となる。パッケージは物言わぬセールスマンだ。そうした言い回しがあるのもうなずける。カルビーにとって難しい判断だったのではないか。中東危機によるナフサ不足で印刷インキの供給が安定しないという。白黒の包装が売れ行きにどう影響するか案じていることだろう。石油化学の米と言われるナフサはありとあらゆる身近な製品の原料だ。幅広い業界から窮状を訴える声が上がる。ポテトチップスの一件は、静かに迫る危機を知らせる警鐘なのかもしれない。政府は節約を訴えず、安心してと繰り返すばかり。厳しい現実に目を背けていては、やがて手遅れにならないか。このままでは、誰もが色を失い、慌てふためくことになりかねない。卓上式でした。これで第1面を終わります。